最愛の妻サラを失ったアブラハムは、息子イサクのために、伴侶を探すという役目を、信頼のおけるしもべに託し、自分の故郷に使わしました。そこで10頭のラクダを連れて旅に出たアブラハムのしもべですが、この旅というのは相当の長旅となりました。距離で言うとカナンからはるか700キロメートル、だいたい東京から青森くらいまでの距離となります。それを、当時はですね、道路も整備されていませんし、車もありませんでした。ラクダに乗って旅をしていったというのですから、何日も何十日もかかります。おそらく一月はかかったのではないかと思われます。遥か彼方にあるアブラハムの故郷に使わされたしもべには、そこからイサクにふさわしい伴侶を見つけてこなければならないという途方もないミッションが与えられていました。見合いもなし、恋愛もなし、アブラハムから与えられた条件を頼りに、しもべはついに神様の御心にかなった女性リベカと出会いました。先週のメッセージでこの箇所から人生の選択について、そして結婚の祝福について取り上げました。今朝は48節後半の御言葉、主は私の主人の兄弟の娘を主人の息子にめとるために私を正しい道に導いてくださったのですという言葉から、正しい道とタイトルを付けさせていただきました。私たちの日々の歩みの中で、どうやったらこのしもべのように正しい道を歩むことができるのでしょうか。聖書から教えられたいと思います。旧約聖書の箴言3章5節6節には次のように書かれています。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこに置いても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。私たちが正しい道を歩むために必要なことは何でしょうか。それは自分の悟りに頼ることではなく、主により頼んで祈ることです。アブラハムのしもべはこの嫁探しの出来事で折々神様に祈り、そして神様を礼拝しています。まずしもべはカナンからの 長旅の末、現地に着くとすぐに祈り始めました。しもべが祈っていると目の前にリベカが現れました。神様はこんなにも早くその相手を見つけさせてくださいました。そしてそのリベカに身元を尋ねると、アブラハムの親族のものだと分かったのです。まさに求めていた条件にぴったりの女性だったのです。思わずしもべはその場でひざまずき、神様を褒めたたえました。そしてリベカの家に案内され、家族に事情を説明すると、家族も心よくリベカを嫁に出すことを許してくれたのです。そのことを聞くと、しもべはまたすぐさま地にひれ伏して神様を崇めます。このようにしもべは常に神様の御心を求めて祈り、祈りが聞かれるとすぐさま神様に感謝をし、神様を褒めたたえ礼拝を捧げています。私たちも正しい道に歩むために、神様の御心を求めるためには何よりもまず祈ることです。祈りなしには神様の御心は分かりません。日本でも困った時の神頼みなどと言いますが、なんだそんな単純なことかと思うでしょうか。私だって普段はあまり祈らないけど、困った時には神様に祈ってる、そういう方もおられるかもしれません。しかしどうでしょうか。もしアブラハムのしもべが困った時の神頼みという感覚で神様に祈っていたのだったら、遥か彼方にあるアブラハムの生まれ故郷まで行けと言われて、どこにいるかわからない嫁探しを任されて、誓いまでさせられて送り出されていきました。強いプレッシャーをかけられて送り出されたのです。しもべの方にはずっしりと主人の一人息子のための 伴侶を探さなければならないという重圧がのしかかっていました。もし見つかなければ、700キロにもわたる距離を一月もかけて旅をしたことが無駄になり、また一月かけて手ぶらで自分の主人のもとへと帰らなければなりません。言われた通りに来てみたが、探すあてもなく途方に暮れたしもべが困り果てて神様に祈ったのでしょうか。現地について見たものの、さてどうしたものかと言って、そこで思い出したかのように神様に祈ったのでしょうか。ここまでは自分の力でやってこれたけど、もう限界だとなって、ようやく神様に祈ったというんでしょうか。しもべはこのような重要な任務の時にだけではなく、常日頃から神様に祈っていたのではないでしょうか。神様の御心を求めるために大切なのは祈ることではありません。絶えず祈ることが大事です。いつも祈っていることが大切なのです。困った時や何か特別な答えが欲しい時に熱心に祈るのは当然のことです。それでは困った時の神頼みと言っている世の中の人と同じなのです。しかし聖書はクリスチャンに対して絶えず祈りなさいと勧めています。困った時に思い出したように祈るんではなく、絶えず祈りなさいと勧めているのです。私たちは聖書が教えるように日々神様に祈るということをしているでしょうか。なぜ日々祈ることが大切なのでしょうか。それは困った時になってようやく神様の方向を向くのではなく、日頃から神様の方向を向いているのが大切なのです。何かあってから聖書を開き祈るのではなく、常日頃から聖書を読み祈ることが大切なのです。それによって私たちは常に信仰の目が開かれ、神様の正しい御心を見極めることができるのです。普段から神様の御声に聞くことで、神様からの語りかけに敏感になることができるのです。正しい道に私たちは行きたいと思うときに、迷ってから突然地図を開いて、方位自身を持って、地図はどう読んだらいいんだろうか、どっちが縦なんだろうか、どっちが横なんだろうか、方位自身、コンパスの使い方どうやるんだったっけ、もう何が何だかわからないって私たちならないでしょうか。初めから地図を見て、どこへ行ったらいいか調べた上で、どっちの方角だろうかと常に地図を見ながら進んでいくのではないでしょうか。常に私たちは神様の御声に聞き、神様に祈ることで、祈る必要に駆られた時に、その神様の語りかけに敏感になることができます。そして私たちは継続的に神様に祈り求めていかなければならないということを教えられます。私たちはどれだけ熱心に継続的に道を求めて、御心を求めて神様に祈っているでしょうか。ある程度の期間祈ったら、もうそれで諦めて、自分がいいように解決をしてしまうでしょうか。私たちは困った時は神様を見上げます。願い事があれば祈るのです。どうしても叶えてほしい願いがあるならば、毎日でも祈るのです。しかし私たちの、ああなってほしい、こうなってほしいという祈りばかりしているうちは、神様の御声は聞こえません。私たちは誰かと喋りながら相手の話を聞くことに集中ができないのと同じです。自分中心の願いばかりを祈っているなら、神の語りかけが聞こえなくなるのです。人の話に集中して耳を傾けることができるのは、自分が話すのを一旦やめて、相手の語りかけに耳を傾けるときです。正しい答えをいただくためには、自分中心の願いを一旦やめて、神様の語りかけに耳を傾けることが大切です。アブラハムのしもべが旅に出て、もう3日ぐらいしたらもう諦めて、そこら辺にいる女性を見つけて、金銀の品々を渡して、アブラハムの故郷から来たことにするようにと口裏を合わせて連れて行ったらどうだったでしょうか。イサクはリベカと出会うことはありませんでした。聖書は求め続けなさい。そうすれば与えられます。叩き続けなさい。そうすれば開かれます。 探し続けなさい。そうすれば見つかりますと約束しています。しもべは途中で諦めることなく、御心にかなう正しい道を求めたから、リベカという神様によって備えられた女性を見つけることができたのです。また私たちは、このように時間をとって祈りながら神様の御声を求めていくこともあれば、時には瞬時に選択を迫られることもあります。長々と祈ってられずに、すぐに答えを出さなければいけないという、そういう局面もあります。神様と祈りながらも、時間をかけて祈る間もなく、決断を下さなければならないとき。そのようなときにも、ぶれない判断、ぶれない決断をするためには、常日頃から神様の御声に聞くということが何よりも大切なのです。私たちが正しい道を歩むための第一の要素は祈りです。それも常日頃から神様に祈り、御言葉に耳を傾けるということが大切なのです。道に迷わないためには常に地図を見て常に方角を確認しながら歩むことなのです。次に正しい道に歩むためにしもべは条件をつけた祈りをします。水の庭について水をくださいと頼んだ女性が自分だけではなく、ラクダにもくれるような女性ならば、それこそあなたの選んだ女性ですと祈り、そして祈り終わらないうちにリベカがやってきました。そしてそのリベカは祈った条件通りの女性でした。条件をつけた祈り。それは神様からのサインを求めた祈り。そのような祈り方もあります。いつもいつもそうするわけではないですけど、時にそういうような御心の求め方、祈り方というのもあります。今で言うならば、神様からの御言葉を求めた祈り、聖書の言葉を求めた祈りでもあります。アブラハムのしもべは、随分細かい条件をつけた祈りをしています。しかしそれは、自分の願い通りの結果を求めるためではなく、正しい道へ導いてくださる主の御心を伺うためです。御言葉は自分の願望を保証するためのものではありません。自分の願いに合った聖書の御言葉をお守りのようにするのではなく、あくまでも主の御心である正しい道を知るための聖書の言葉なのです。そしてここで目を留めたいのが、これが御心だと分かっても、すぐに飛びつかなかったしもべの信仰姿勢です。水を飲ませてくださいと言われて、ラクダにも飲ませてあげましょうと気軽にリベカは言っていますが、これは実は大変なことでした。ラクダというのは15分間で200リットルの水を飲むことができると言われています。しかしそれは長期間水を飲まなかった場合で、仮にこのしもべがこまめに泉の位置を把握しており、途中給水しながら来たのであったならば、1回の飲む量は50リットルが基本だと言われています。まあ、仮にこのような良い条件が整っていたとするならば、50リットル1頭が飲むとして、それが10頭のラクダとするとどうなるでしょうか。全部で500リットルです。ではその500リットルの水を汲むために、彼女は一体何回泉の水を汲みに行ったのでしょうか。24章の21節を見ますと、この人は主が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていたとあります。大の男が、しかもしもべ以外にもお供が何人もいて、女性のリベカ一人が10頭分の水を汲むために行き来している姿を黙って見ていたというんです。見ていないで手伝えと思ってしまうんですけど、まあ、しかし、今回ばかりは、しもべは神様の御心かどうかを見極めるために、それを見守っていたというんです。そして、リベカが水を汲み終わりました。しもべが祈った通り、ラクダにも水も与えてくれる女性でした。これで主の御心と分かりました。 しかし、しもべはまだ行動に移りません。あくまでも慎重なのです。次にしもべがしたのは、あなたはどこの娘さんですかと身元を尋ねることでした。するとなんと、アブラハムの親類のものだというのです。これでますます神様の御心がわかりました。そこでしもべは神様に感謝の祈りを捧げ神様を崇めます。このようにして、しもべのうちで、これが主の御心だと、だんだん確信に近づいていることがわかります。神様に祈った通りの人が与えられても、すぐに行動に移さなかったのは、しもべが不信仰であるからではありません。それだけしもべは、神様の御心に対して、慎重に対応しているからなのです。目の前に起こっていること、どう見てもこれが御心と分かっても、それは自分の勘違いではないか。果たしてこれが神様の御心なのだろうかと、常に問いながら慎重に歩んでいるしもべの姿がわかります。伝道者のジョイス・マイヤーという人は、ただ受け取るだけではなく、御霊の啓示により、自分にとっての真理となるまで、御言葉にとどまらなければなりませんと言って、神様の真理を知り、それを自分のものとすることの大切さを語りました。しもべは正しい道を選び取るために、祈りつつ慎重に神様の御心を探りました。そしてついに自分にとっての真理にたどり着いていきます。しかしこれはまだ自分にとっての真理。しもべのうちだけでの確信です。大体の人はここで動き出します。どう見ても目の前の状況からして、これが神様の御心だと思うからです。しかし、重要な決断をしなければならないとき、失敗ができないときがあります。そんなとき、自分の悟りに頼るのではなく、心を尽くして主により頼み、主が用意されたまっすぐな道を私たちは選び取りたいのです。そのために主の御心を知り、正しい道を選択したいときには、さらに次のステップがあります。これが神様の御心だと自分のうちで分かったなら、今度はそれが周りにも受け止められて、認められていかなければなりません。実際に神様から声が聞こえればいいんですけど、そういうことは私たちにはありません。いくら自分が神様から御心を示された、御言葉をいただいたと思っていても、それで突っ走ってはならないのです。それが他の人から見ても神様の御心だとわからなければならないのです。なぜならば、それが独りよがりの確信となることもあるからです。もしそれが本当に神様の御心ならば、周りの環境によってもそれが御心だと分かって、初めて本当の確信に変わります。神様の御心なら、自分だけではなく、周りの人によってもそれが御心だと認められ、そして周りの環境が整えられ、そして道が開かれていきます。そうやって神様の御心というのは、確信に変わっていくのです。ですから、しもべは神様を崇め、神様に祈りを捧げてはいますが、まだリベカには結婚のことは切り出しません。しもべはついにリベカの家に招かれていきます。なぜなら、結婚はリベカだけの問題ではなく、相手の家族と話をしなければならないからです。で、このようにしてしもべは、家族と話し合うという道が開かれていきます。正しい道に歩むために私たちは、御言葉にとどまり、それが自分にとっての真理となるまで、これが果たして神様の御心なのか、思い巡らしていくことが大切なのです。では、正しい道に歩むために、しもべが取った次の行動とは何でしょうか。それは、自分の思いが周りにも認められるかどうかを確認することでした。それが独りよがりのものではなく、はっきりと周りの人にも認められるかどうかです。これまでしもべは自分の信仰の中で神様に祈り、神様の御心を求め、自分の内での真理にたどり着いていきました。 今度はそれが自分のうちだけではなく、周りの人々によっても神様の御心だとはっきりと認められていかなければなりません。リベカの家に招かれたしもべは、手厚いもてなしを後回しにし、彼の使わされた目的を話し出します。そしてこのことは、神様への祈りの中で導かれ、リベカに出会ったこと、それが神様の御心であったという真理にたどり着いたこと、主が自分を正しい道に導かれたということを兄のラバンに証しします。50節。するとラバンとベトエルは答えていった。このことは主から出たことですから、私たちはあなたに良し悪しを言うことはできません。ご覧ください。リベカはあなたの前にいます。どうか連れて行ってください。主が仰せられた通り、あなたの主人のご子息の妻となりますように。しもべがこれまでの導きを兄のラバンに明かしすると、はっきりと、このことは主から出たことですから。主が仰せられた通りになりますようにという返事が返ってきました。これが主の御心によることだと、しもべのうちだけではなく、兄のラバンによっても認められたのです。しかもラバンだけではなく、父のベトエルも認めています。で、このようにして、周囲の複数の人に認められて、御心は確信へと変わっていくのです。本当にこれが神様の御心だったと、確信するとすぐさま、しもべは地にひざまずき、神様に礼拝することを忘れませんでした。神様を礼拝すること、神様に感謝を捧げることを忘れないしもべのその信仰が表されています。そしてしもべは、リベカとその家族に金銀を送りました。この順番が大切です。神様をあがめて、家族に金銀を送ったのです。家族に金銀を送ったから神様を崇めたのではないのです。そして、リベカの結婚を祝っての食事が行われました。その翌日です。しもべはすぐにアブラハムにこの旅の良い知らせを届けるために帰りたいと申し出ます。しかし、リベカの家族は娘を10日間ほど一緒に留めておき、それから後、行かせたいと主張します。ここまで驚くほど、トントン拍子にことが進みましたが、ここに一つ問題が起こります。しもべは、これが神様の御心だとはっきりと確信し、それは家族たちにもはっきりと分かりました。ですから、すぐに旅立つことを主張します。これから、また数週間かけて長旅をして、カナンまで帰らなければなりません。現実の問題としてもすぐに旅立ってもアブラハムの元に着くのは一月ほどかかります。しかし家族にしてみれば昨日訪ねてきた親類との結婚がその日のうちに決まりすぐ翌日には家を立つというのはあまりにも早すぎるわけです。娘がカナンの地に嫁いでいけばもう二度と会えなくなるかもしれません。せめて10日ほど別れを惜しませてほしいというのが家族としてのお願いです。判断は本人に委ねられました。56節。しもべは彼らに、私が遅れないようにしてください。主が私の旅を成功させてくださったのですから、私が主人のところへ行けるように私を帰らせてくださいと言った。このことは主から出たことであることは家族も認めています。しかしこれが御心だと分かっても、それで強制することはありません。決断は本人であるリベカに委ねられました。これが神の御心だと思っても、あくまでも本人の権利と選択の自由を尊重したのです。しかし驚くことにリベカはすぐに旅立つことを承諾します。58節。それで彼らはリベカを呼び寄せて、この人と一緒に行くかと尋ねた。すると彼女は、はい、参りますと答えた。神様の御心ならば、どんな困難や問題もすべて乗り越えて道が開かれ、周りの環境も整えられていきます。私たちもこのようにして、道が開かれていくということを通して、神様の正しい御心を知ることができるのです。それが本当に神様の御心ならば、時には驚くほどにトントン拍子にことは進み、 また次から次に来る困難さえも解決して道が開かれていくのです。リベカは家族から祝福されて送り出されました。最後は周りからの祝福を受けます。神様の御心なら困難や問題を乗り越えてやがて最後は祝福に変わります。逆に周りから祝福されないことは神様の御心とは言えません。60節61節、彼らはリベカを祝福していった。我らの妹よ、あなたは幾千万にも増えるように、そしてあなたの子孫は敵の門を勝ち取るように。リベカとその次女たちは立ち上がり、ラクダに乗ってその人の後についていった。こうしてしもべはリベカを連れて出かけた。正しい道を選択したリベカに、あなたは幾千万にも増えるように、そしてあなたの子孫は敵の門を勝ち取るようにという家族からの祝福の言葉が与えられました。これは後でやってくるイエス・キリストの救い、サタンへの勝利、死への勝利を予告する、そのような言葉へとなっていきました。夫であるイサクも、アブラハムによって祭壇へと捧げられ、神様に捧げられた時に、また祝福の言葉をいただきました。イサクはイエス・キリストの雛形として、神様の愛する一人子、イエス様の十字架での贖いの雛形として予告されていました。そしてまた、このリベカに語られた言葉、敵の門を勝ち取る、サタンを打ち砕き、死を打ち砕き、私たちに勝利と救いを与えてくださるイエス・キリストの予告でもあったのです。今日は私たちが正しい道に歩むために、どのように神様の御心を求めたらよいのか、アブラハムのしもべの信仰を通して見てまいりました。アブラハムのしもべの信仰は常に正しい道を歩むために神様の御心を求め、それを確信し、ついにリベカとイサクは結ばれていきました。私たちが正しい道を歩むためには、まず神様の御心を求めて祈ること、祈りつつ慎重に神様の御心を探り求めること、そして自分にとっての真理にたどり着くこと、今度はそれが神様の御心だと周りの人にも認められ、環境が整えられ、道が開かれ、最後は祝福に変わることなんです。このように見ると、神様の御心を求めるためにはここまでしなくてよいと思われるでしょうか。もちろん一つ一つの事柄に対してここまでのことは私たちが普段することはないかもしれません。しかし私たちはスピード社会の世の中にあって、何でもすぐに答えを求めようとしてはいないでしょうか。ボタンを押したら答えが出る、まるで占いのように神様の御心を求めていないでしょうか。世の中には今日の運勢といって、忙しい朝のわずか3分の間で血液型や星座ごとに世の中の全員の運勢をまとめて占って、どのように対処したらよいかまでアドバイスしてくれます。たった一言で運勢を決め、処方箋まで出してくれる。黙っていてもそれが情報として目の前に飛び込んできて、インターネットや携帯電話の画面に流れ込んでくる世の中です。そのような社会に生きる私たちも、丁寧に神様の御心を求めていくということができなくなってしまっています。何でもすぐに答えを求めようとしてしまいます。主からの答えをいただくことをじっくりと待つことが私たちはできなくなっています。また自分からそれを熱心に求め続ける忍耐がなくなってきています。そのような現代の私たちにとって、正しい道を求めたしもべの姿というのは、私たちは見習うものがあるのではないでしょうか。私たちもこの姿勢、このしもべの信仰の姿勢を習わせていただきたいと思います。ではお祈りいたします。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、 あなたの行くところどこに置いても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。愛する天の父なる神様、アブラハムのしもべの姿を通してあなたの御心を求め、正しい道に歩むその方法について教えていただくことができましたことをありがとうございます。私たちは何でも簡単に答えを出してしまうようなものであります。しかしどうぞ日頃からあなたの御心に耳を傾け、そしてあなたに祈るものでありますように、常にあなたの方を向き、あなたの御心に敏感なものとしてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。